NHK ラジオライブラリー。この時間は NHK がこれまでに放送したラジオやテレビの番組の中からアンコール放送するものです。人間大学展、今日から12回にわたり、戦国武将の素顔、毛利元就の手紙を読むと題して、作家の永井美智子さんにお話ししていただきます。第1回の今日は普通人間宣言。なお、これは1997年1月に放送されたものです。
私はここで、戦国武将毛利元就の素顔について、お話をさせていただきたいと思っております。その毛利元就ですが、生まれましたのは明応6年で1497年で、その頃の毛利家といいますとですね、安芸の国、今の広島県でございますけれども、そこの高田郡の吉田の将、それからその他ちょぼっとというふうな領地を持っているごく小さな領主でした。こういう人たちを国人、国の人、あるいは国衆というふうに言うんですが、地侍よりはちょっと上ですけれども、大名というのには程遠いという人たちでございます。で、その所領は3000貫ということですから、今で言えば中小企業主というようなところでしょうかね。で、ところでこの元就がその75歳で死ぬんですが、その時にはですね、中国地方のほとんどを領有し、北九州から四国の方にまで勢力が及んでいた。つまりですね、西国一の大大名にのし上がっていたというわけなんですね。もうまさに奇跡としか言いようもないような大発展でございますけれども、私はここでお話したいのはですね、そういういかにして国取りに成功したかという問題ではなくて、もっと人間的な問題をしたいんで話したいんです。戦術的な問題っていうのは、ファミコンゲームとかなんかそういうことでもできますけれども、できないのが人間です、それにこれは人間大学でありますから。もっとも私の話は大学どころじゃなくて、中学ぐらいだというふうに思っていただいて結構だと思います。じゃあその人間はどうやったら浮かんでくるかと言いますと、一番いいのは彼自身の手紙を読むことだと思うんです。で、彼はですね、大変なお手紙おじさんでありまして、もうたくさんの手紙を残しております。これが入っておりますのが、この毛利家文書でございます。この他数冊ございますけれども、その中にたくさん残っておりまして、それを手がかりに私は元就の姿をたどってみたいと思います。それはですね、多分ここでは今まで考えられていたような英雄豪傑というものと違った人間像が出てくるんじゃないかというふうに私は思っております。もちろん元就というのは一筋縄でいかない人間でしてね、手紙にも裏表がありまして、なかなかその本心を見せないところも、それをどう読むかっていうのがまた物書きとしての興味のあるところでございます。と申しましてもですね、私は古文書の専門家じゃないもんですから、うまく読めないところもございます。ですから待ってやってるかもしれませんし、そういうところがありましたら教えていただきたいと思うんですけれども、どうぞよろしくお願いをいたします。で、今日は早速有名な教訓序の一節を取り上げてみたいというふうに思います。ではまず最も有名な教訓序を見ていただきましょうか。これはですね、毛利元就の自筆でございまして、毛利家の文書の中でも最も大事なものとして長く伝えられてきたものでございます。もう手紙おじさんですから長いんですよね。3メートル近くあるはずですよ。で、これは弘治3年に息子の嫡男の高本、 それから次男の元春、三男の高影に与えた手紙で有名な教訓状と言われているものであります。
我らことけなげ者胴骨者にてもなく候ところに、我らことけなげ者胴骨者にてもなく候ところに。
ね、この教訓状の一節でございます。これを書いた時の元就は中国政範に足がかりをちょうど掴んだというところでございまして、先ほども大内という大国があったことは申し上げましたが、その大内の重臣である末野春香という人がですね、主君の大内義隆を滅ぼしまして、そしてその大内家を握りました。でこの時実は春方は大内義隆の、親戚老いを、上に担いだんですが、これはロボットでありまして、実質上の権力者は末春方であった。この人をですね、元就は倒して、そしてやっとその中国政派の足がかりを掴んだというところでございます。でなんて言いますか、それまでは大内にこうその気を使ったり、それからもう一つの山陰の雨子というところに気を使ったりして、やってきた元就が、どうやってそれを打ったか、この話はいずれ後で申し上げるとしてですね、その当時の元就としては、勝った勝った、どうだ俺様の力はと言って、もう威張りたいところだと思うんですね。ところがですね、さっき申しましたように元就はけなげなものでも胴骨ものでもないっていうふうに言ってるんですね。けなげというのは、今言いますようにいじらしいほどよくやるよというような意味ではなくて、元気がいいとか健康だというような意味なんです。で、そういえばですね、豊臣秀吉が自分の勇士養子分であったその秀吉に金吾けなげにやっていう手紙を残しております。この秀吉という人は後に秀明という名になりますが、この時少年ながら上門の神という人に任じられておりました。そしてこの金吾というのは実は上門の神の中国風の呼び名でありますから、この秀吉はですね、金吾けなげにやと言ったのは、秀吉は元気でいるかい、達者かいというような意味なんですね。そしてもう一つの、胴骨物というのはあばら骨があるっていうこと、それは転じて度胸がいいとか肝ったまの座ったもんだというような意味なんですね。ですから元就はですね、けなげ者でも胴骨者でもないということはですね、人並み優れて、心身ともにその強健なものじゃないっていうふうに言ってるんですね。これはもう実にもう冷静なその自己判断自己分析だというふうに思うんですね。これがその大勝利の後だということは、決しておごり高ぶってない、その一種の冷めた気持ちを残して失ってないという意味で、これは面白い人じゃないかというふうに私は思いますので、ここでちょっと元就の肖像をご覧になっていただきましょうか。この元就像、武将としては正装でありまして、烏帽子をかぶ、そして大門の滴れというのを着ております。で胸にあります一文字三つ星は毛利家の門なんですね。しかしこの烏帽子やこの滴れ取ってしまったら、どこにでもいる平凡なおじさんっていう感じじゃないでしょうか。例えばそういう人がですね、通勤電車で手すりに捕まってひょいとしておいて、向こうに、あら、あの人どっかに見たことある人だわ、 あら元成さんそっくりなんていう人もいるかもしれませんよね。まあそれもあまり役付きには縁がなさそうで、でもしかもちょっとくたびれたような洋服を着てるごく普通のサラリーマンというような感じがしませんか。まあどっかと言いましてね、当時は元成大した人じゃないんだというふうには私は思ってないんです。でむしろですね、英雄豪傑というイメージが我々あんまり思い込みが強すぎるんじゃないか。例えばですね、英雄豪傑といえばこうひげを生やしてガーッと偉そうにしてですね、ガッハッハッハッハッなんて笑う、そういう人だっていうふうに思い込む。ところが元成本当に言いますとね、ガッハッハッハッなんて一生笑ったことない人らしいんですね。ということはそういう英雄豪傑像自体があまりに思い込みが強すぎたんじゃないかというような気が私はしております。もうそういう人間で、またもうつまりその元なり像によって英雄豪傑像というものが考え直さなければいけない、そんな手がかりを残す、まあ私たちに残してくれたのが元なりじゃないかというふうに思いますんですよ。もっともね、自分を偉そうに見せる人っていうのは世の中たくさんおりますよね。例の豊臣秀吉も小田原征伐の時にはひげをつけて、そしてお歯黒をつけて、それで出陣したと言われているんですね。元成はどうもそういうような趣味はなかったらしい。それからまたその外観だけではなくて、元秀吉は昔はですね、終わりの農民の子供だっていうようなことをもう自分でも言ってたんですけど、そのうちですね、いや俺は都の某中納言の姫君の子供だとかですね、その姫君というのは天皇の種を宿して家へあって終わりに、下ってきて、そこで生まれたのがこの俺だよというような、つまり天皇のお年種だなんて言い始めたんですよ。これは古代妄想郷ではなくて、実はですね、秀吉も考えがありまして、ある親王を自分の養子みたいに養子分にしてたんです。その人を天皇にしようという計画がありましたのでね、それでその後見役になるのには自分も天皇の血を引いてるっていうふうに言いたかったんですね。つまりまあ秀吉の、まあ、謀略作戦といいますかね、宣伝、そういう情報操作の一つだったわけですから、まあそれはそれなりに、まあ権力者というのはそういう情報を操作する力を持ってましたからね、やりそうなことでしたけども、元成自身は自分に関して、そういうことはしなかった。もちろん彼は情報作戦の対価であります。その意味では後からお話できると思いますけれども、別の分野ではやったけれども自分については言わなかった。まあそれからはまあ好みの問題になりますけれども、胴骨ものでもない、それから毛並みものでもないという自己評価、ごく普通の人間だよ、普通人間宣言と言ってもいいと思うんですが、元成っていうのも悪くないなと私は思っているんです。有名な元成像ですが、よく見ますとですね、なかなか史上物つ深そうで、しかもちょっと優しい目つきでしたね。この元成の今度は別の手紙の中で彼は率直に自分のその生い立ちを語っておりますので、それをそのご紹介したいと思います。
我らは5歳にて母に離れ候、10歳にて父に離れ候、11歳の時沖本京都へ登られ候、誠に良賢なきみなしごにまかりなり、大方殿あまり不憫の帝をご覧捨てられがたく候て、我ら育てられ候ためばかりに、若き御身にて将来ずれども、ご当流候てお育て候、それゆえについに領府にまみえられず定女を遂げられ候、しかる間大方殿に取り付き申し候来て。
元成が過去を語ってるわけですが、5つで母親に死に別れた。 4の時には父もいなくなってしまった。11歳の時には兄は大内氏に従って都に行ってしまった。そしてとうとう何もわからないままにみなしごになってしまったというんですね。でこの経過をちょっと申し上げておきますと、元成の父は広元でございます。今経図が出ておりますが、その長男が沖元、次男が元成で、三男元綱というのがおりますけれども、元綱というのがおりますが、まあ、この他にもいるんですが、そういうわけでございます。でその秋の国人に過ぎなかった広元でございますが、そのところにもですね、いやおうなく戦国の波が押し寄せてきたというわけでございますね。まあ、その当時もう戦国乱世ですから、将軍家でも片倉朝がございまして、それまで将軍だった義胤という男がですね、将軍職を追われまして、ちょっとあちこちしたうろうろした後で、こう 大内を頼りにしてまいります。まあ、大内に頼んでですね、その武力を借りて都へ行ってもう一度将軍になろうというわけなんですね。で、まあ広元は、まあ、大内に近い存在でしたから、これどうしてもそちらを助けなければいけないわけでしたけれども、もう一方のですね、新しく都で将軍になった義澄、これからはですね、義胤を討てというふうに言ってくるんですね。これが、まあ、国人層というのは辛いところでございましてね、さてどっちにしようか、そこで、まあ、分かりましたとか、いやなんとかとか言って適当にこうバランスを取りながら言ってるんですが、だんだん情勢が厳しくなってくると、そうどっちにもいいかをできなくなる。そうするとやっぱり近くにいる大内が怖いですから、そちらへ着くよりしょうがないなという決心をするわけですね。それでさてどうするか、こういう時にはですね、自分はもうその毛利家の当主を辞めますということで、そしてその息子に家督を譲ります。まだその息子の高知を丸、まだ8歳なんですけど、それに譲って自分は引退いたします。あ、今でいう社長交代であります。まあ、8歳の子供には何もできませんから、まあ広元が実質的には後ろで指揮を取るというわけでございますけれども、まあとにかくその沖元が毛利の本拠である郡山城の主になりました。そして引退した広元の方は、そのうちの300貫をその隠居寮として、その郡山から少し離れた猿掛城というのに移ります。これは田尻川というのの近くにもに、そのでのまあ砦と言っていいような小さな城であります。で田尻丹陛なんていろいろに読みますけれども、まあ小さなお城ですね。でこの時、元成はまだ4歳、長寿丸といった時代でございますが、両親とともにその猿掛城、田尻城に移ったようでございます。ところがその翌年にですね、長寿丸の母が死んでしまうんですね。でやがてその父が、まあ10歳の時、彼が10歳の時に39歳で死んでしまいます。で猿掛城のみなしごになったというわけですね。で一方のお兄さんの方は元服して沖元と名乗って、大内に従って、つまり大内が義胤を担いで都へ行きますので、それに従っていく。そして取り残された庄司丸を養ってくれたのは広元の後添えであった大方殿だったというわけですね。で大方殿の大法王様とも言いますけども、城主夫人であるとか、あるいは城主の母親をそう呼ばれます。でついでに申し上げておきますと、その城主夫人は神様っていうふうに言われるんですね。田尻神様とか郡山神様っていうふうに言うわけです。でこれはその後になりますと、おかみさんっていうことはこれにつながるわけですけれども、で今ねうちの神さんがねとかなんか言いますけど、その頃は神様って言われたのは大変なことだったんですね。そして今度はもう一つはそのお方様という呼び方がございますけれども、これは北の方という平安京からの呼び方の伝統を継ぐものでございまして、例えば織田信長の妹お市の方と言われますね。それから 浅井のその小谷城に、嫁ぎましたので、小谷の方とも言われています。それを略してお方様というふうに言うわけですね。で、今の大方殿というのが出てまいりましたけど、これは大北の方、大奥様というわけでございます。で、この人のことは高橋姓だということ以外はもう何もよく分かってないんですが、多分まあ元何に仕えていた次女の一人ではないかというふうに私は思っております。で、その手紙を読みますとですね、みなしごになった障子丸をお嫁にも行かないで育ててくれたというようなことになって、大変な美男美男者と言っていいかと思いますけどね、そんなに簡単に行こうんじゃありませんよね。人間だいたいママ子っていうのはママ母に対しても絶対って言ってから懐かない。それでしかもそのママ母はなんかお母様が言ってる間にだんだんだんだんそのお父様に近づいて、嫌なやつなんて思ってる。そしてお父様もなんかその人を可愛がったりする。お父さんまで自分も取られてしまったような気持ちがする。もう反抗期ですか、いよいよそういうふうにして、なかなかその子供の心には屈折がありまして、そんなふうにうまくはいかなかったと思うんです。で、ちょっと前に戻りまして、元隣のお母さん、実母のことを申し上げますと、これは福原家といううちの娘でございました。福原というのはその毛利家の昔のに分かれた分家、そういうのを諸家と申します。で、その諸家の一人でございまして、近くに鈴の城というのがありまして、そこを本家にしておりました。ですから元就は小さい時はその鈴の城に遊びに行ったりなんかしたんだと思うんですね。そしてそのお母様との代わりの人が現れた。それで初めは多分次女ですから庄司丸様とか若君様って言ったと思うんですけど、そのうちに庄司丸と何やがるなんていうことで、なかなか難しかったんじゃないかと思うんですね。それでそのうちに今度はお父さんも死んでしまう、いよいよ孤児になったなっていう気持ちになって、しかし大方殿の方もこうなるといよいよなかなか事情が難しくなります。ちょっと前戻りまして、元就の、お父さんがまだ生きてた頃、その本妻の福原殿が亡くなりました後、他に側室がおりましてね、その人には子供も数人おりました。そうなってまいりますと、もうその側室が、まあ、正室にはなりませんけれども、ウェイトがもうぐんと増してくる。そうするといくら広元の近くにいても今の大方殿はなんとなく処分としてくる。で、そうしないためには広元の子供である庄司丸をうんと可愛がらなきゃならない。まあ欲となんかの二人連れといいますか、そういう感じで庄司丸に近づく。で、今度はいよいよ父親が死んでしまいますと、庄司丸身の死後ですから、どうしても嫌なやつだなと思っても、その人についてくより他はないというようなことで、この微妙な二人三脚が始まったんじゃないかと、まあ私は小説家としては、まあ、想像をしているわけなんですけれどもね。で、こういうそのなんて言いますか、非常に戦国の中のその夫婦の関係、親子の関係っていうのは微妙ですね。そして猿掛城のお方様でいるためには、その元の側室は庄司丸を旗にして担いでやっていく。庄司丸も海王殿の息子たちに蹴落とされないためには、この猿掛城にいるお方さんを、大方様を頼らなければならないというようなことになってきたんだと思うんです。で、まあそういういろんな経緯があったと思うんですが、それがですね、まあこれは60歳ぐらいになってから元就の書いた手紙ですから、そういう愛情の思いを全部伏し切って一緒の綺麗事になっております。でもだからこんなこともあったのさという、まあ一種の回想録みたいになってますから、それでもいいなとは思いますけれどもね。なかなか手紙というものは本心をそのままさらけ出すものではないんじゃないか、さまざまな問題がその短い 大方殿を頼みてという言葉の中にも入ってるんじゃないかという読み方についてお話をさせていただきました。そこでね、私考えるんですが、今ただいまいろいろ子どもの問題が大変その話題になっております。それで家族崩壊、家庭崩壊というものが悪い子を生む、つまり家族を崩壊させる父とか母とかいけない、ひどい人になると母親が出歩いてばかりいるから子どもが悪く育つなって言うんですけどね、私はそうとは言えないんじゃないか。これだったらもう元なりなんてもう初めから家族崩壊してますよ。じゃあ元なりダメ男になったかっていうとそうではない。これはやっぱり立派な戦国武将としてその生き抜いてきたわけですから、それはもちろん家族は崩壊しない方がいいとは思いますけれども、それ以上にですね、そういう問題と別な面なんだ。例えば一つのことをだからこうだというふうに割り切ることはできないんじゃないか。これは歴史全般についても言えることではないかと思うんですね。ですからそういう一辺の手紙の中にも読みようによってはいろんな現代的な問題を考えさせる要素も入っているというような気がいたします。そしてその苦しかった少年時代、非常に様々な屈折を持ったということは決して元なりに対して ただ不幸だっただけではないと思います。その間にですね、随分その人間勉強をした。もしその体の中で自分が学んだのは耐え忍ぶこと、はっきりそのまでこう嫌いだ好きだというふうに言えない、そういうことがですね、将来の晩年の20年の中に生きてきているということが言えるのではないかというふうに思っております。今日は毛利元就の幼年時代を回想する手紙を中心にして、自分は大した人間じゃないんだよという、そのなんて言いますか、非常に冷めた目で自分を見ていた、そのことと幼年時代とは関係がないとは私思えないんですね。そういう意味でこの2つの手紙を読ませていただきました。
我らことけなげ者胴骨者にてもなく候ところに、我らことけなげ者胴骨者にてもなく候ところに。
戦国武将の素顔、毛利元就の手紙を読む第1回の今日は普通人間宣言。お話は作家の永井美智子さんでした。なおこれは教育テレビ人間大学で1997年1月に放送された番組をラジオ向けに手直ししたものです。ではこれでNHK ラジオライブラリーを終わります。